皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。さあでは後半を始めましょうか。まあ本当に皆さんいよいよ横型リーダーシップでございますよ。ねえ、いろんな、その20世紀っていろんなことがありましてね、原爆一つ取ったってわかるように、とにかく大きくすればいい。で、原爆を持った国が強い。とにかく大きい、力が強い。そういう人たちのやることは何でも従わざるを得ない。こういう時代だったわけですね。なんか理念とかあんまりないわけですね。覇権という言葉がありますけども、朝青龍なんかまさに覇権の世界の話で、強い人が何でもやるのは当たり前というのは世界のある意味常識なんですよね。これ覇権って言うんですよ。覇を持った人の権利なんですね。だから20世紀はまさに覇権の時代で、強い人の強い人に従わざるを得ない。だから嫌なら自分が強くなると。これが20世紀までの常識なんですね。しかし今見てるとですね、これを文字通りやる人たちがみんな失敗していくんですよ。驚くべきことですよ。とにかく一番にさえなったら、あとは俺のやりたい放題できると。ね、まあ今の政治もまさにそうでしょう。たらい回しやってですね、自分で一番だったらそれでね、やりたい放題ってすぐこけていく。経済界もそうですよね。大きくなりゃいいと。金融界でも実業界でも大きくなってやりたい放題やって、みんな壊れていくじゃないですか。アメリカもロシアもそうですね。大きくなってやりたい放題やったらみんな壊れていく。これはすごいことなんですよ。覇権が通用しないってことはですね、リーダーシップで言いましたらね、こう、ピラミッドがこうなってますよね。支配が通用しないってことなんです。この支配がね、支配が通用しないんですよ。ということはこれみんな自立し始めてるってことですね。よく言われるんですけどね、うちの会社もですね、いや縦型リーダーシップが横型に変わりましたと、管理職を中間管理職廃止して横型にしましたとよく言ってる人いるんですが、これ横型だったらですね、組織が横になってても支配がある限り横型リーダーシップではないんですよ。ポジションが横になってるだけであって、上の人のですね覇権に属してる間はこれ支配を受けてますから、これでは全く横型リーダーシップにならないんですね。横型リーダーシップっていうのはこの支配の力がない状態です。支配の力がない状態でなんで組織にいるんだと思います？強制されていないのになんで組織にいるんだと思います？痛いからいるんです。痛いからいるんだというその気持ちでつながった組織リーダーシップが横型のリーダーシップなんです。だからこれはね、根本的にそのリーダーシップのやり方が違うんですね。覇権なんだから殴ってでも蹴飛ばしてでもね、自分が強くなればいいっていうのがこの支配のリーダーシップですね。どんな方法でも勝ちさえすればいい。しかし横型リーダーシップの場合っていうのは、その本人がやる気になってくれなければ力が出てきませんから、そのそもそもなぜこの場所にいるのかというその問題に自分で答えを出さなきゃいけないわけですね。だから一緒にこの仕事をしたいとか、この仕事を自分も面白いと思うとかね、あるいはここにいることが自分にとって勉強になるとか、何か自分の内心からですね本気でここに一緒にいたいと思う気持ちがないと、横型リーダーシップっていうのは働かないわけですよ。そうするとね、やはり本物の横型リーダーシップは人の気持ちに作用しなきゃダメですね。人の気持ちの部分に作用して、同時にその人の人生を考えてあげないと成功しないんですよ。ものすごく手間がかかるんですね。でそれこそさ、ねえ、誰かがですね、まあねえ、リーダーになる、警察署長になるとかね、あるいは政治家がいきなり大臣になると、何万人の部下を統率するとかさ、ね、言いますが、何万人の部下を統率したって 所詮支配で上に乗っかってるだけですからね。一切何の気持ちも通ってないし、何にも闘争です。衝突力、その個人にはないわけですよ。要するにあるのは組織だけでしょ。で、反対に横またリーダーシップの場合は、三人やれば文殊の知恵っていう世界になってくるんですね。三人やれば文殊の知恵という僕が知恵を言いますよね。三人が本気で考えるからすごい知恵が出てくる。あれがね、横渡りだしの力なんです。三人並んでなんで文殊の知恵が出るかというと、みんな本気で考えるからなんです。本気で考える人が三人集まればそれだけでも素晴らしいんですね。何万人なんている必要もないんですよね。ですから横型になった場合はですね、人数は関係ありません。人数は関係なくて、本人がその気になっているかどうかなんです。だから本当にですね、今のこの世の中で見るとね、大きな組織、支配で運営されているところというのは、どんどんやっぱり力を失っているように見えます。やっぱり派遣は通用しないんですね。派遣でうまくいくものってなかなかないんですよね。クリエイティブな仕事ってやっぱり支配を受けている人はできませんよね。クリエイティブな仕事というのは。だからどうしても言われた範囲でしか仕事しませんから、やっぱりだんだん時代遅れになっていって、競争力を失っていくんですね。そしてやっぱりうまくいってるところというのは自分で考えて行動するところですから、それはこう人数少なくともですね、まあいろいろ考えて行動しているところが強いというふうにでいいんじゃないでしょうかね。ですからこの横型リーダーシップの時代になってきますとね、日本の運営なんかもですね、地域の運営や日本の運営もですね、そんなにたくさん人いらないんですよ。たくさん人いらなくて、ほんの何人かで済むんです。しかし、ほんの何人かでやるって、それ、独裁政治だっていう人いるんですが、違うんです。政治家が運営するんじゃないんですよ。そこはあまりみんな頭がね、古い証拠なんです。政治家が国民を支配するんじゃないんです。政治家が国民を支配するって、こういうことを言い出すと、やっぱ、ね、その、いろんな法律上手続きいるでしょ。政治家はどうやって選ぶとかね、公職選挙とかいろいろあるでしょ。しかし、皆さんに前からお話ししている、横渡りリーダーシップのね、ある目標に向けてね、みんながこう動いていく。この世においてリーダーはどこにいるっていう話しましたっけ？みんなが一つの目標に向けてね、なんかこう動いていく。なんかこう一つの星があってこう動いていく。リーダーどこにいるかって言ったら、どこにいてもいいんですよ。先頭にいても後ろにいても横にいてもどこにいてもいいわけで、リーダーの場所は関係ないですね。みんなが一つに向かっていけば、21世紀はこんな形です。ですから、その政治家がみんなを引っ張っていくんじゃないです。政治家も企業人も家庭の主婦も学生もみんな一つの方向に向かっていく、こういうふうにしていけばいいんです。じゃあこの、ね、横のネットワークはどうやって取るのか。それは簡単ですよね。インターネットでもいいし、それからまさに顔を合わせて話してもいいし、とにかくどんな方法でもよくて、言ってみればこれ空気ですよね。空気を動かすんですよ。空気を、この空気の中には文化も入ってくるし、理念も入ってくるし、空気を動かしてるのと動かしてるね。そんなことができるもんかって、できるんです。空気を動かさないと動かないんです。空気を変えると政治家も企業人も家庭の人たちもみんなそうかなと思うようになってきます。私が今までやった観光立国だとか新しい農業だとか総合特区だとか、みんな空気を動かしてるんです。ボソボソボソボソボソボソボソボソボソと観光立国とか総合特区とか言うとみんなね、その雰囲気が広がっていくんですよ。自分なりに考えるんですね。で、時々変な考えする人もいるわけですけどね、大阪の総合特区なんか何が出てくるかと思ったら貸金業特区とか言っちゃってさ、大阪だけ貸金業の上限金利をなくすと、なんかね、高利貸しばっかり集めちゃうつもりだとか、本当に大阪人のさ、見識のなさ、もうね、もう嫌になっちゃうんだけど、まあ、だけど変なやつもいるんだけどね、そうやってね。でもね、まあ、それもいいんですよ、こんなの たまにいるんでね。空気を変えるんですよ。これが大事なんです。これが横型リーダーシップなんですよ。日本の場合はね、これね、言葉でね、どんどんどんどん言っていくとですね、空気変わっていくんですよ。でね、空気だから、みんながそうだと、どっかで思わなきゃダメなんですよ。そうだな、そうだな、と思うところをね、こうずっとついていっていくんですね。 だからそのためには本当にですね、みんなとよく接触をしてね、いろんな形でね、その言葉をかけて、こう少しずつね、こう空気広げていかなきゃいけないんです。これが21世紀も地域も国の動かし方の基本です。会社なんかの場合はですね、まあ、顔が見える範囲でやってますからね、まあ直接言葉を言えばですね、空気って言わないでもですね、なんとなく見て動いていきますね。理念をパッと作ってやってね。しかし地域や政治とか地域や国の運営ということになりますとね、今のところ公式的にそれができる政治家だけでしょ。政治家は全然ダメでしょ。機能しないわけね。支配しか分かんないから。じゃあどうやるかって言うと、政治家再教育なんてもっと難しいですからね。犬喋らせるより難しいですよね、あれね、はっきり言ってね。政治家の再教育なんて絶対無理だから、そんなことしてんじゃなくて、空気変えるんですよ。空気を変えると政治家もその空気に乗らざるを得なくなります。実は政治家はすごく空気に敏感なんです。環境という空気流れとさーっと環境です。省エネって言ったらさーっと省エネです。観光って言ったらさーっと観光です。政治家ってすごく空気に敏感なんです。実は政治家は割とフォロワーなんです。空気の。今の政治家は。今の政治家は自分で空気作れる人はほとんどいなくて、ほとんどの政治家は票が欲しくて空気のフォロワーなんです。ですから、地域を動かそうと思ったら、国を動かそうと思ったら、とにかく実力ある人たちがどんな立場でもいいですから、まず空気を変えることです。政治家もその空気に乗らざるを得なくなります。経営者も乗らざるを得なくなります。そうやって動かしていくんです。私もですから観光、新しい農業、総合とか3つやってて、それをつくづく感じるんです。決してその公式的なやり方にこだわる必要はありません。で、空気をやるときにね、どこ見てやるかなんですよ。特に日本人はですね、特に日本人は現実的な国民なんです。非常に現実的な国民なんで、抽象的なことでは動かないんです、我が国たちは。それは例えばですね、その、なんつうのかな、宗教のことでもそうですし、文化のことでもそうなんですけども、自分に関係ないと思っちゃうと一切動かないですよね。空気にならないですね。自分に関係ないと思うことは一切みんなね、本気にしないんですよ。で、最終的に自分の利益になると思うとね、関心を持ち始めるんですね。自分の利益になると思うと関心を持ち始めるんです。ですからどうしても日本の場合はですね、根本的に派遣なんか通じないわけですから、みんなの幸せがやがて達成できるなと思う方向にしか空気は作れないと思ってください。だからね、なんか一つのこと始めてって、やがてみんなも仕事も増えてきてね、これでみんなも幸せを感じるなというなんか一つの方向性が見えるもの以外は空気は作れないんですよ。優先民営化のこととかね、あるいはなんか右翼的ななんかいろんなね、愛国心とかいう話もですね、まあ言ってる人たちは真剣に言ってるんですけども、結局空気にならないのはそこなんです。これ自分の利益になるかなとみんなどっかで疑問に思うとね、関心がないんですね、そもそもね。ですからね、日本という国を動かそうと思ったらね、これ地域も国全体もそうです。みんなの幸せを考えた上で、こう、いや、なんかこうやってった時にみんながこれで幸せになれるんだという方向性が見えないと、これは難しいです。非常に日本人は現実的なんです。だから観光もね、要するに落としどころはですね、地域おこしでしょ。地域おこしで、ね、それぞれの地域の衣食住を満喫させるためにって話でやってますから、まあそういう話だとですね、いや、我が町もなんかやろうかなと。我が町もなんかやらみんな豊かになるかと、なんかね、ごそごそと動き出す人がいるわけですよ。誰かにね、例えば郵政民営化みたいに誰かにね、財産取られちゃうって話じゃなくて、俺たちもやればなんかできるかなと思うとね、なんかみんなピクッと思って、新しい農家なんかもそうですね。その輸出できる人たちが輸出したらどうですか、家庭菜園やれたら家庭菜園やったらどうですか、多目的な農業で行きましょうって言うと、うん、なんかそれ自分もやればできるかなと思って、自分に関係あるかなと思ってね、と動き出していくんです。で、こういうのはなるべく多くの人たちにですね、さまざまな作用を与えて、みんなになんかね、ああ、自分も関係あるなと思わせるものがね、大事だと思いますね。総合トップなんかもうちょっと、もう一息なんでね、もう一息で、 どっかに本当に一箇所トークができて動き始めると、それこそディズニーランドみたいなもんで、みんなが健康に訪れて、こりゃいいと、うちもやろうってことで一気に始まりますから、最初の一個は大事だと思うんだね。とにかく日本人はすごく現実的ですから、リーダーシップ発揮するときに、空気を作るときに、そのみんなの落としどころよくね、考えてあげることがあります。だから日本にも、今の日本はね、そうそう多くの手段はないっていうことです。そんなに奇抜なことばかりやったら難しいんです。先端技術なんてもいい例なんです。先端技術ではみんな動かないんです。だから2番でもいいって話なんですよ。で、1番でなぜおかしいと、2番でいいじゃないかって言った大臣が言いましたよね。ああいう話になるんです。先端技術でダメなんです。先端技術は誰かしかやらないから。先端技術の結果ですね、例えばですね、電気代払うと済むようになると。電気代、そう、電気代を払わなくてもいいような技術で言えばね、それはもっと分かりやすいんですね。まあ実際ね、簡単ではそんなもんなんですよ。要するに、まあ、日本人は非常に現実的な、現実的な国民だということ。これを忘れてやるとリーダーシップはね、大体失敗するんです。二つ目は、オピニオンリーダーって言うんです。これが大事なんです。誰がこの空気を伝えるかなんです。誰が空気を伝えるかっていうことが、次に非常に重要な問題になってきて、はっきり言って、世の中で尊敬されている人から空気を伝えなければいけません。尊敬されてる、尊敬されてないっていうのは時代によって場所によってだいぶ違います。例えば昔で言ったらですね、それこそね、代議士だとかですね、公職の偉い人が尊敬されてたんですね。だからそういう人がいるとみんな動いた。しかしこの20年でそういうもの壊れちゃってるんですよ。昔ながらのですね、形式的なオピニオンリーダーの話はオピニオンリーダーにならない。新聞がそうですよね。新聞、テレビ行ってること、NHK 行ってること、みんなおかしいじゃないかって平気に言ってますから、あれ全然オピニオンリーダーにならないんです。じゃあ、新しいオピニオンリーダーどこにいるかっていうと、あちこちにいるんです。あちこちにいるんです。これは、そのね、この人、この人ということで立場がはっきり決まってるわけでもなくて、しかし、明らかにこの人は尊敬されていると。職場にでも地域でもみんないて、こうみんなから明らかにこう尊敬されていて、この人がいるとみんながなんとなくそうだなと思う人って必ずいるんですよ。町おこしなんかもね、どっか利権を握ってる親父がですね、自分の利権丸出しで、ね、なんか作ったらいいって言ってみんなから信用しないけども、なんか本当にみんなから尊敬されていたらこの町この町でもまずいからなんかやろうって言うとですね、みんなそうかなと思うんですね。だからその、誰が言うかはすごく大事で、今政治家なんかがですね、なんで浮ついちゃうかっていうと、オピニオンリーダーと接点持ってないからなんです。人々から尊敬されるリーダーと接点持ってないことはほとんどなんです。年を取った政治家も若い政治家も、なぜかっていうと、やっぱオピニオンリーダーは政治とかなり距離があるんです。あまり関心ないんです。なおかつ今の政治がやってることが非常に中途半端なところでみんな直感的に分かってますから、触らないんですね、政治にね。農業でも製造業でも大体そうですね。町おこしでもそうです。企業でもそうです。尊敬されている人は政治とかなり距離を置いています。ですから政治はもう本当に完全に空回りするんです。これくっつけようとなかなか無理です。したがってですね、そのやっぱりオピニオンリーダー、本当レベルの高いオピニオンリーダーっていうのはですね、総合的にものを考えてますからね。総合的にものを考えてますから、やっぱりこの発想もですね、総合的にいかないと難しいんですよ。したがってやっぱりオピニオンリーダーがきっちりまず言葉を発することが大事です。村おこしでも企業の再生でも、特に企業の再生なんかそうなんです。その企業の中でみんなが尊敬されている人が本気で動き出すと企業の再生は成功します。そうでないとダメです。むしろリストラなんかもですね、リストラをやるとき一番いい方法ってですね、っていうか非常に嫌な方法なんだけど、リストラって人情があったらできないんですよ。だからリストラやるときはですね、嫌われ者をですね、昇進させるんです。そういう人がいなかったら外国人連れてくるんです。みんなから尊敬されてる人をリーダーに選ぶとリストラにならないんですね。首切れないから。 だからリストラの時はですね、ね、日が物だとか小泉純一郎みたいなことです。誰も友達のいないようなやつをリーダーで選ぶんです。したがってですね、リストラをああやって一生懸命やった組織っていうのはですね、みんな信用しないんです。組織そのもの信用しなくなります。ですからこれ立て直そうと思うと、組織の中でそれでも耐えて耐えてみんなから信用を得てた人が動き出せばなんとかなんとか、そういう人がもういないともう無理なんです。だからですね、とにかく今オピニオンリーダーがすごく大事なんです。空気というものもね、オピニオンリーダーが伝えていきますから、だからみんなから尊敬されてる人をよく見極めることです。地域でも組織でもみんなが尊敬してる人をねよく見極めるんです。で、日本人の場合また面白いのはですね、理屈こねない民族なんですね。日本人はいろいろ議論されてる人は大体あまりオピニオンリーダーではないんです。議論の対象にはなるけども、議論されてる人たちってのはあまりね尊敬されていないんです。新聞がそうですね、テレビがそうですね、ああでもないこうでもないってみんな議論してるでしょ。大体あれが尊敬されてない証拠なんです。尊敬されてる人の話っていうのはあまり議論の対象にならないんです。これがまた日本の特徴なんです。西洋人みたいにですね、理屈を積み上げて論理を積み上げている国民とだいぶ違いまして、ストンと腹に落ちるという言葉をよく使いますでしょ。ストンと腹に落ちる人の話っていうのはね、あまりみんな議論しないんです。したがってそのインターネットなんとかああいうもので議論の多いところってだいたいオピニオンリーダーではないんです。全然違う人なんです。だからオピニオンリーダーというのはですね、現実の社会でわからないんです。そこに生きている人じゃないと、そこに所属している人じゃない、会社の中でも地域でも国でも。今日私が会った方はですね、ずっと昔から金融界、まあ、金融界の、まあ、ノンバンクの方なんですね。ノンバンクってもうその怪しいノンバンクな、非常にまともなノンバンクなんですけども、今年76になられておっしゃったかな。もうずっと前からいるんです。この20年間ぐらい金融の経験の最初から最後までずっと淡々と自分のペースで仕事していくんですね。非常に大きな企業グループの一員ですが、多分あの人だけだよね。その金融界で昔と変わらぬペースでちゃんと仕事して会社はまともでみんなから尊敬されてる人って全くどこに名前出てこないからね。関係者みんな知ってるんですよ。みんな知っていて、でその人が何か言うとポロポロって言うとみんなこう動いてくるんですよ。そういう人です。だからね、日本ってのは本当に難しい。そういう意味で言うとですね、デジタル的にものを考えたらね、絶対成功しないんです。理屈言ってみたりね、なんかこの誰かを使ってね広告とにしようとかね、まあ、そんなことやったら全部失敗します。そんな逆に言うと無理する必要ないんです。自分の本心で思ったことを共感してくれる人にですね、共感の輪を広げていってもらえば、ただそれだけでいいんです。小さくていいんです。小さくていいから共感の輪を広げていってもらうんです。で、利益という点でね、多くの人にとって利益になること、みんなの利益になることであれば、あるほどね、オピニオンリーダーがね、いいオピニオンリーダーがついてきます。そうやって運営していかないとなかなかうまくいきません。空気はできないんですね。なんかその辺がですね、これからの本物の横型組織で、まあ、大きな組織やそれから地域や国を動かす時の基本だと私は思いますね。まあ通常のリーダーシップ理論で、まあ、普通の組織を運営するわけですけども、普通の組織を超えたところでね、なんか変えようと思ったら、ね、やっぱそういう空気の運営っていうことはね、どうしても必要になるんじゃないかなと思います。それからさらに、もう一つ、私、よく感じるのがですね、デジタルボケの怖さですね。デジタルボケっていうことを私がよく使うんですが、これはいけないですね。頭がデジタルボケしちゃってるね。私は年を取ってるから何もできないからね。そんなことはないと。年を取ってたってできることいくらでもありますよ。私は文化系だからそれは分からない。いや、文化系だって勉強すれば分かりますよ。私、経理やったことがないから、そのね、退職退職が分からない。いや、そんなことはない。そんなもんね、3日勉強したら誰だって分かる。私はアメリカ、ね、英語は分からないからですね、横文字の方読めない。大丈夫、地引き引っ張りながら読めばですね、ね、多少でも分かるようになると。だからね、日本はね、少子高齢化だからダメ。いや、少子高齢化だけども、少子高齢化でうまく道を見つければうまくいくんだ。
ね、デジタルっていうのはね、割り切りの世界なんですよ。
デジタルって本当割り切りの世界でね、一番危ないです、今の時は。割り切りなんですよ。割り切りは絶対ダメですよ、こういう時。割り切っちゃダメです。うちの業界は衰退産業だからダメだとかさ、この地域はね、人柄が悪いからダメだとかね、あちこちで聞くんですよ、そういう話ね。そんなことはないね。人柄だって、ね、いいとこも悪いとこもあって、どの地域もそうなんですよ。で、そんなもんコロコロコロコロ変わるわけですから、いい人にしようと思ったらね、ものすごいエネルギー出せばいいんです、リーダーが。リーダーが明るく温かいエネルギーをブワーッと出すとみんな明るく温かい人になるんですね。だからやっぱりね、鏡なんですよ。リーダーが暗く染めたいと、みんな暗く染めたい気持ちになっちゃうんだから。ねえ、だからリーダー自身明るく温かい気持ちをブワーッと出せばね、明るく温かくなるんですから。国家だっていいリーダーがいるときはね、いい国になるでしょ。悪いリーダーがいるときはひどい国になるでしょ。国民は同じですよ。ねえ、リーダーが出すエネルギーでだいぶ違ってくるんですね。だからね、割り切っちゃダメなんですよ。割り切りは絶対禁物で、ねえ、だから本当にね、デジタル的に考えちゃうとね、こうイエスノーイエスノーでいくとですね、なんかあるでしょ、その占いみたいなさ、問いの1、あなたは30以上ですか、30未満ですか、×あなたは国家資格はいくつ持ってますか、0から1とかね、2から4とか、そういったさ、あなたの現在価値は年収140万円とかさ、なんかさ、ああいうのが一番ダメなの、ああいうものの発想が。あれが一番ダメでね、これから日本がどうやったら成功するとか、どうやったら自分が成功するっていうのもですね、そうやってデジタル的な割り切りで積み上げてたって、絶対これ当たらないと思ってください。そんなもんじゃないんですよ。例えばね、新しい街づくりが始まる。中国からも工場を戻してくる。ね、しかし工場だってですね、20世紀の工場みたいにですね、景観も全然配慮しない。もくもく煙は出すね。電力もさ、エネルギーも使い放題。そんなんじゃなくてですね、量は少なくてもね、もっと少ない量で、ね、もっと少ない量で付加価値の高いものを作れるように、学校とか居住空間とか全部整った街を作り直そう。話が始まる。そしたらね、いくらだって仕事できますよ、皆さん。そこで作ったものはね、中国にも売れる、インドにも売れる、アメリカにも売れる。もちろんね、ここで作れば東京にも横浜にも売れるんだね。急に仕事生まれますよ。こうしたらね、年いくつだって何でもありますよ。経理が足んないからですね、今日今からですね、簿記の勉強をしてですね、3ヶ月で簿記の免許取ってね、簿記資格取って4ヶ月後に働く。こんな仕事でいくらだってできるんですよ。何の心配もない。で、やっぱり、ね、世の中ってですね、こう停滞してきますとね、状況が変わらないとみんな思っちゃうんです。だからデジタル的に積み上げないと未来ができないと思っちゃう。そんなことはない。環境が変わって雰囲気が変わったんで、ガラッと変わって、一気にいろんな仕事って生まれてくるんですよ。で、一気にいろんなチャンスって生まれてくるんです。それがね、世の中の面白いところです。すべてアナログ的に変わるんです。ですから、割り切ったものの考え方してるとね、今みたいな不況の時は全部悪くなるんです。逆に景気のいい時に、デジタルを起こすと、デリバティブスの失敗になるんですよ。ね、デリバティブスにデリバティブスを重ねてね、デジタル金融商品を重ねていくと、いつの間にか OK になっちゃった。世界全体でね、何やってるか誰にも分かんなくなっちゃったと。こういう話になっちゃうんで、ね、やっぱりデジタルボケいきませんね。そうするとね、デジタルボケというのはですね、現実をあまり知らないから起きる現象なんですね。現実知らないと。金融なんかいい例ですね。余震っていうものの苦労をよく知ってる人は、クレジットデフォルトスワップをですね、いくらも増やしていいなんてみんな考えませんわね。余震保険なんかさ、怖くてできませんよ。余震で苦労した人はね。余震で苦労なんかしたことない人だから、ね、手形の裏書きみたいな余震保険なんかどんどんやっちゃうのよ。現実を知らない人の構想をすると大体デジタル保険なんですよ。ですからね、無理しちゃダメだね。無理しちゃダメで、自分の分かってる範囲を少しずつ広げていけばいいんです。で、どんな分野でも、自然というのはね、社会も、社会現象も、人間の世界も、よく似てるんですよ。したがって、 どっか自分のフィールドで培った実力があれば、大体それを応用するとですね、いろんなことが分かってくるんです。したがってしっかり自分のフィールドでいい仕事をすることです。アナログ的にいい仕事をすることです。そこで培ったですね、実力というのは大体どこでも通用するものなんです。物の見方とかですね、判断力というのはですね、一箇所で培ったもので大体うまくいきます。個別のいろんなね、事象で多少ね、業界とか状況に違うことがあったので、判断力においてはですね、まあ大体うまくいきますよ。ですから今一番怖いのはデジタルボケですから何でもアナログにもの考えるよね。で、新しいものってですね、これは前にも言いましたけども、総合特区のこともそうなんですけども、新しいものを生む時の生み方は前から言っている空速で式の要領ですね。もうこれは量子物理学の世界ですから、もう今科学もこうですね、今サイエンスという言葉もそうですね、科学も古典力学からも量子物理学に変わってきてますから、物事に必ずしも原因があるわけないですね。原因と結果が1対1に対応しているわけではないということが科学的に明らかになってきてまして、例えば形を作ろう、例えば組織を作ろうとか、何か新しいことやろうと、何すればいいか、もうこの空速是式という言葉は全てを示しています。まず組織やりちゃダメなんですね。まず組織作ったらダメなんだよ。まずルール作っちゃダメなんだよ。まず名簿作っちゃダメなんですよ。なんか町おこしやる、新しい会社を起こす、新しい産業を起こす、最初に名簿作っちゃダメ、最初に法律作っちゃダメ、最初に組織作っちゃダメ、どうすればいいと思います？エネルギー作るんです。空ですから、エネルギーを盛り上げるんです。これは具体的に言うと、来るもの拒まず、去るもの追わずで、ああでもない、こうでもない、こうやろう、ああやろうというですね、その議論、思いを積み上げていくんです。この間は名簿作っちゃダメ。それから法律作っちゃダメ。それから変なルール作っちゃダメ。議論は自由自在に動き回って、その議論に参加する人も出たり入って自由自在になってないとダメなんです。なぜかというと、形に縛るとエネルギー抜けるからなんです。形で縛るとエネルギー抜けるんです。ですから、一番いいのはね、それこそどっか溜まり場があることです。溜まり場があって、ああでもない、こうでもないっていう人たちがいるとね、生まれてくるんです。皆さん、テレビドラマなんか見ると必ず溜まり場が出てくるのお気づきですか？朝の連続テレビ小説でも、何でも。ドラマじゃ必ず溜まり場が出てきます。居酒屋の一角だったり、サザエさんだったらね、サザエさんのテーブルがありますよね。座卓がね、あれが溜まり場でしょ。あそこでいろんな議論が盛り上がってって、ストーリーが進行していきますね。あれがですね、空の場所なんです。必ずあるものがいるんです。ですから、本当に何かやろうと思ったら、さっき空気って話しましたね。空気、まさにこの空なんですよ。この空なんですよ。空気盛り上がる、まさにこのことなんです。こうなんか気持ちが盛り上がってる場所を上手に運営するんです。この上手に運営していくと、そこから何かどんどん生まれてきます。発電機みたいな場所です。これもですね、本当に理論的にもその通りですから、空気盛り上げることの大切さって大事ですね。だからそのたまり場みたいなところにオピニオンリーダーも来てですね、オピニオンリーダーも面白いと思って来るようになるとですね、どんどんそこで何かが変わっていくんじゃないでしょうか。そんな感じがしますね。最近ですから、これもね、デジタルボケしてるからできないんですね。デジタルボケしますとね、そんな時間の無駄話になっちゃうね。だからね、会議はね、時間内に終えろとかね、なんか議事録残せとかですね、お前は来たとかお前は来なかったとかね、そんなこと最初言うでしょ。まあそういうような会議はですね、だいたい電子メールのね、持ち回り会議で十分なわけですよね。何話すか決まってる会議はね、あんなもんで十分でね、本当に必要な会議っていうのはですね、会議をやるからこう言ってもダメなんだね。なんとなく自然に盛り上がってこない。相撲の立ち合いみたいなもんで、気迫を見投げると動いてきますから、それまではね、気長に運営していくんですよ。昔みたいに、ね、5時になったらみんなね、一杯やるかっていう時代は、それは分担できましたね。まあ、今はなかなかそれできませんから、まあそれは少し工夫しておやりになったらね、いいんじゃないかなと思いますよ。 ですからここから先のね日本のね再建ってこんな感じなんですよ皆さん。こんな感じだからね、あるとか突然ボンと始まるんだと思っておいてください。地域の再生も日本の再生も世界動くのもどっかボンと始まるんです。でボンと行くところはエネルギーの満ちてるところです。エネルギーが満ちてるとか突然始まると思ってください。そんなもんなんです。それが本当のね時代のね極限から変わる時の姿なんです。なんか小さなひな形からね少しずつ広がっていくもんじゃない。ひな形はあるんだけども、ひな形がねそもそもないとなかなかないんですが、まあひな形今日本ではありますよね、それぞれね。だからどのひな形が姿をね、まあ、変えて大きくなってみんなを住み込むかっていうと、エネルギーが満ちてるかどうかなんですよ。会津若松なんかだいたい空のエネルギーもともと高いところだね、私いつも言ってると思うんですね。福岡なんかもそうです。高松だとか松山とかどちらかというと西日本が割と高いんですよ、私あちこちで感じるのはね。でね、東日本もね、特に東北行くとねあまりないんだね。あるんでのんきなんですよ。のんきなんですね。で田舎の町おこしなんか言いますとね、地元の人はのんきすぎちゃうんですね。で田舎の町おこしは外から来た人がやらないとなかなか成功しないんです。田舎の町おこしなんで外から来た人と中にいる人の協力関係なんて成功しなくて、外から来た人が大体エネルギーを持っていくんですよ。ここをね廃校長を直してみようとか、ここのね廃校になった校舎を活用してみようとか、あれみんな外の人のエネルギーなんです。で中の人はへえそんなこともあるんかなと思いながら、まあしかしね勢いに飲まれて協力していくんですよ。そうするとなんかねできたと、中の人もその自信を持つようになってくるんです。だから本当に田舎の町おこしの場合はね、空のエネルギーもなくなっちゃってますからね、もう田舎で過疎になっちゃって、外から持ってくるんです。外から来た人はこのエネルギーを持ってくるんです。そうすると大体ねうまくいくようになります。まあそんなことでございますよ。だから本当にねこれから先はですね、皆さんが勉強していただいたあの横型リーダーシップ、あれそのものの世界だと思ってください。支配が通用しないところのねリーダーシップというのはですね非常に面白いものになります。今までとは全然国も地域も動き方が変わってきます。だからまず皆さんご自身がですね、自分の方向性とか自分自身についてよく自信を持たれることが大切だと思いますね。自分に自信がないとですねなかなか始まりません。と自分自身で空になんだからね、自分自身がエネルギーを高めていかないとなかなか人を引っ張るところに行かないんですよ。でもそれは簡単って言っちゃおられちゃうんだけども、私に言わせるとですね、さっきね私言ったでしょ、その私の同級生がみんなね居座っちゃってると。私と何が違うかっていうと、あいつら諦めが悪いのよ。諦めが悪いんだよ。衰退した組織でいつまでも居座って金もらおうとかさね、諦めが悪いんだよ。あかんと、身を引きゃいいじゃないか。金もさ、最近の大企業のトップ何億円もらうの、あの目指してるわけよ。役員なら1億もらえると思うからさ、言っているわけでしょ。あれどうしても取締役になりたいと、バカ言ってんじゃないと。富山もなんか年収200万円でも成功者って言われますからねてか年収200万稼いだら成功者ですよ、富山もなんか行けば。諦めが悪いんですよあいつら、ね、学歴は諦めないでしょ、ね、それから出世のしたこのプロセスは諦めないでしょ、持ってる権限は諦めないでしょ、何にも諦めないんだよ。だから同窓会なんかね、ほんとくたびれるんだよね。もうとにかくね、30年前の大学の中の話で、ね、あの先生が良かったか悪かったか、それもね昔話で言うんならいいんだけど、今とくっついちゃってるわけよ。今の自分の生活や仕事とくっついた話しますからね、何にも頭が進歩してないってことよくわかるんですよ。あれ以来こいつ一切勉強してないなってよくわかるんだよね。勉強ってことはしてない、ただひたすら組織の中で出世を目指してね要領振る舞ってきた、もうそれはっきりわかるんですよ。役所だって大企業だって。ほんでね、この間独立してるやつが同級生でいて、家庭教師の元締めやってるっつうんだよ。自分で教えないのよ。自分で教えればいいじゃないかね。自分じゃやんないのよ。
元締めやってるね、誰か使ってさ、一時が万事そうなんだね。私はさ、諦めが悪いんですよ。そんなもん捨てしまえばいいんだね。
時代に合わないと思ったら、このままどんどん脱ぎ捨てていけばいいんですよ。形にこだわるからエネルギーが抜けるんですよ。だから座り込むんですよね。この間、NPO の、総決起集会にありましてね、農学士の方に来ていただいたんですね。湧き方の農学士の方なんですけども、その方がいい話してくださいましてですね、初心忘るべからず、お能にありますよね。この言葉の意味を教えてくれたんですね。初心忘るべからずって言うでしょ。この言葉はね、この初という言葉に意味があるんですって。これ、衣に刀って書きますよね。衣に刀。これはね、着物の仕立て直しのことを言うんですって。着物ってのは一回作りますとね、ずっと着るもんですから、子供やいろんな人に受け渡して着てもらいますね。で、受け渡すときにあれ、仕立て直しするんですよ。体型が違いますからね。古い着物を一旦その、ね、ハサミを入れて、で、ばらして、で、もう一回その、仕立て直すんですね。仕立て直しして着物って受け継いでいくんです。ということはね、どんなに立派な着物でも、今どんなにね、綺麗に着ていても、着る人が変わったら仕立て直すんです。ハサミ入れるんですよ。これを初心って言うんですね。ですからね、どんなにうまくいってるものでも買わなきゃいけないときは、しっかりハサミを入れて、仕立て直しなきゃいけないんですって。で、この場合なんかですね、80過ぎてから円熟味が増すって言われるんですね。80で引退すると若いって言われるんですって。ねえ、80で引退すると若い。しかしね、じゃあその、体も動かない、声も出なくなった状態でどうするんですかというと、まさに初心忘れるからで、体も動かない、声も出ないという状態で、お能をやるんです。その状態からまた、お能というものを自分で考えてやるんです。心を形にするのがお能でしょう。そういうもんなんですね。その通りですよ、皆さん。私に言わせればね、私は同級生たちはね、初心の生じもないんだよね。そうやったらね、エネルギー抜けちゃったんですよ。形だけ残っちゃったんですよ。形だけ。一番まずいパターンですね。一番失敗するパターンですね。一番失敗するパターン。形が違うと思ったら、ずれろと思ったら、すぐに直しちゃったらいいんですよ。やめちゃったらいいんだね、とりあえずね。これは違うと思ったらやめて、しばらく様子見てから新しいこと考えてもいいんです。追い込まれてやるから大変なんですね。追い込まれてやめるとでいろいろ問題ありますからね。なんかやってて、ずれた、違う、合わなくなってきたと思ったら、パッとやめてみるんですね。結構今の人たちは忙しすぎますからね。やりすぎてるんですね、仕事をね。だからなんか余裕がないことあって、見切るっていうのが大事なんですね。間引きってあるでしょ。今でも何度も間引きしますよね、目をね。目かき？あれ大事ですよね。どれか済まないとさ、うまくいかないじゃないですか。ねえ、だからやっぱり間引きしていかないと、そのくらいでしょ。人の生活も仕事もそうで、やっぱりね、その、全部やってるとダメなんですね。それとやっぱり発想を切り替えてこれやめる。これはやめると。そういうメリハリをつけていかないとうまくいきませんね。そうやってですね、常にこう、初心忘れべからずでね、今日から新しい仕事始めるんだったらそれで仕事していかないとね、なかなか成功しませんね。私なんかね、こういうことで世の中が動き出してきたときね、日本はとてつもない力を発揮するような感じがするんです。今までもそうなんですね。戦後の日本もそうなんですよ。もとにかく戦後の日本なんかですね、当時の本見れば分かりますけども、もうこの国終わったと一時期言われたわけですね。全部アメリカ頼みになっちゃってね、人口は多いんだけども、その植民地もなくなっちゃってね、資源も何もないと。その日本が突然立ち直るわけですよ。たった10年でしたよ。昭和30年ぐらいからですね始まって10年で、もうね1回目高度成長終わっちゃいますから、終わったところに行きますから、10年経ち直っちゃってね、まさにこういうやり方ですよね。あれだから本当にね、昭和28年から昭和31年ぐらいが空の時期なんですよ。朝鮮戦争が終わった後ですね、すごい膨らんちゃってどうしようかと悩むんですね。昭和29年ぐらい日本が一番ですね輸出していた、一番金稼いでた輸出商品はなんと映画ですからね。三船敏郎じゃないよ、三船敏郎だっけ、とにかく映画ですね。 映画で飯食ってた時代がセリフだったもんね。あの頃一番悩んでるんですよ。思想的にも悩んでね。しかしね、はっきり頭を腹くくっちゃうんだよ。よし、もうとにかくね、資源を輸入と。ね、日本の国内にあるね、石炭とか日本の国内にある銅山とか鉄山とか、そんなもんじゃ量が足らんと。輸入だと。だから工場ってね、昔は山の中にあったんですよ。製鉄所も全部山の中にあったの。山から資源出るから。でもね、あの時から変わる。もう海。海のところに工場を作る。なぜ？いや、それは海外から輸入するから。で、誰が買うの？輸出するんだと。ね、海に、ね、工場を作って、それでその資源を輸入して輸出するんだと。革命的な変化ですよ。それまで日本の常識から言ったら。そんなことやったことないんだから、日本人はね。海外なくして国が成り立たないって経済運営ですからね。輸入も輸出もさ、しかも戦争があったらダメなんだから。だからもうあの時からですよ、とにかく海の旗がみんな栄えるんだと。山からみんな海に旗が人が降りてきて、埋め立てをしてどんどん工場を作るようになったんですね。革命的な変化ですよ。で、10年やって大成功したわけですよ。ですからね、あの時もそうなんですよ。いろんな議論が当時あるんです。昭和28年から31年ぐらいですね。日本の方向性についていろんな議論があって、しかし最終的にはですね、戦前からずっと培ってきたノウハウとやる気のある人たちの思いによって全部実現していくんですね。だから新幹線もそうですけども、特別なんか新しいことをその時やったんじゃなくて、今までの知識、経験と思いを全部集めて一気に作っちゃったんです。まさにこれだと。やっぱ今はね、本当に私見てると思うのはね、いろんなところでみんな元気ないいい人たち結構いるんですよ。オピニオンリーダーも結構いて、いろんなところでみんなやってるんですよ。あのうちなんかも小田原で農園あるでしょ。完全循環式のトイレができましたよ。複合発酵の太陽電池で電気を起こして蓄電池に入れて攪拌しながらやってますから、一切外部のエネルギーなくして微生物全部分解してくれます。しかしこのトイレ一つ問題があって、みんなちゃんと用を足してくれないと微生物死んじゃうんだ。閉鎖がないから。普通トイレで使ってもらうとさ、なんかね、使えば使うほど汚れちゃうでしょ。反対で、使ってくんねんという微生物が食い物がなくて死んじゃってトイレなんですね。なるべくだから今度ビールでも飲んでもらおうかなと思ってるんですけども、その肌でね、こんなもできましたよ。あるんだね。だからまあ、そんなに限らずね、あちこちいろうまくいってなるでしょ。で、私がね、思ったのは、これから総合特区作ったらいいと。いろんなね、そういう技術、それから例の教育だとか医療なんかも、これが最先端の結構ありますよね。そうすると空飛ぶ車もなんかアメリカで売り出されたでしょ。あれ買おうかなと思って。水戸なんか来るの早いよね、二宮からさね、小田原次道路でさ、ブーンと飛ばしてさ、ビューンと上がってさ、どっかこの辺降りてくればいいんだもんね。空飛ぶ車なんか最高ですよね、日本なんかね。だから総合とかぜひ空飛ぶ車も入れてですね、まあとにかくそんなことやってね、これが21世紀の展示場だと。これが21世紀一番いいものだと思う、全部集めた場所を一箇所作ってみたらいいんですよ。山の上からね、川沿いにですね、中山間地都市、ね、農村漁村まで全部入れて、工業地帯まで作り直して、人があんまりいないとこを作って、その移住してもらうとみんなね、明日は全く新しい未来都市生まれますよ。ほんで一箇所作ってくださいな。もしたら日本中から世界中から見学が来てですね、あっという間に広がってきますよ。だからそうやってですね、なんかやるとね、まあ空想の知識でね、いろんなものできていくんだよね。だからそのね、日本の立て直し方というのもね、ちょっとね、今の人たちがね、本の中で書いたことだいぶ違うんですよ。で、要素で考えてるからダメなの。この先端技術はどうだったかね、予算いくら作るとかね、そんな頭の話、予算なんかね、どうしてもこれいると思えば自動的に出てくるもんなんですよ。やりくりすれば何だって金なんか出てくるもんなんだ、あんまり気にすることないですね。赤字の問題だってですね、成長があって、成長の中から払うしかないんだから、ね、赤字赤字って言ったらあれだらどうもならんのですよ、ね、赤字はね、稼げるようになってからどうやって払うか考える、あるいはどうやってね、その踏み倒すか考える、そんなしかないんだから。だから赤字の議論を先にやったらダメだね。増税なんかはもっとひどくなるんですよ、問題がね。こんな風に考えて、 空気を作ってオピニオンリーダーが動いていく、このやり方しかないね。で、まあとにかくですから皆さんもですね、まず地域大事だと思いますよ。水戸を含めた茨城県もですね、なんかいろいろやればできると思うんですよね。で、そんなに人数いらないんですよ。ごく少数の人たちで、なんか一箇所ね、総合特区みたいなので、なんか作ってみたらいいと思いますよ。総合特区っていうことでなくてもね、なんか作ってみたらいいと思いますよ。ああ、これが21世紀村だってみたいなもので。で、みんなに見てもらったらいいです。だいぶ違ってきますよ。本当にうちも私も小田原とかね、遠山やってて感じますけどね。まああれはね、田舎のトップですね。田舎村ですよね。田舎村みたいなものもね、本当に来る人増えてきてるんですね、だいぶね。だからなんか新しいものを見ようと思ってる人とっても多いんで、総合的にやったらもっと来ますよね、おそらくね。なんかね、そんな時代だという気がしますんでね。まあ21世紀っていうのはこんな形でね、エネルギーからボンと生まれていくんだと。ね、世界は冒頭申し上げましたように大混乱ですから、ね、もうあんまりね、気にしててもしょうがない。日本はね、決してその、世界から見捨てられてませんから、むしろ世界が混乱している間に、21世紀の手本みたいな国作ったらいい。みんなそれを言ったら街に入りますから。日本は20年前から街に入った間に、ね、さっき言っちゃったと。しかしね、あいつらみんな街に入りますから、欧米でも中国でも。ラストやかない。戻りも随分ありますから。ね。戦争なんか起こしたら戻っちゃうから。だから時間は十分ありますから、その間に日本がですね、自分らしい、日本らしい21世紀の日本を作ったらいいんですよ。そしたらね、世界も尊敬します、もう一回。おお、なんとすごいと。また日本は成功したから、また奇跡の復興だと。必ず言い出しますから。まあそんな風な時間割でね、行くとね、まあ10年もしたらだいぶ日本も変わるんじゃないですか。というかこの3年で私だいぶね、雰囲気変わるような感じがします。要するにね、もう今までの古い支配層はもう3年は持たないよね。はっきり言ってここまで来ると3年は持たないから、崩れちゃいますから。崩れた後は元気のいいところ以外は復興しませんから。で、空足是識ないところは崩れたままですから。戦後だってそうですよ。もうね、戦争終わって10年間ぐらい焼け跡そのまま残ったとかあったでしょね。再建しないところで焼け跡しか残ってないんです。再建するとか、なんかそこ、焼け跡壊して、なんかやろうというところは再建するんです。世の中のそこってそうなんです。なんかやろうと思わないところ、やろうという人は来ないところは、焼け跡のまま10年でも20年でも残りますからね。で、なんかやろうというところは全部片付けてすぐ新しいものができるんですよ。これからそうなんですよ。だから3年ぐらいでね、まあ、今までの体制がもうおしまいになると、そこから先はですね、あとは再建やったところだけうまくいきますから。だからやっぱりこの自分で行動していかないとね、未来が作れないってこのことなんですね。まあそんな時代でございますんで、まあ大変だと思わないでですね、楽しんでやったらいいと思いますよ。とにかくね、自由に行動できるってことはね、大事なことなんですね。今みたいな時にね、やっぱ行動しないと損でございますんでね、ぜひ頑張っていただきたいと思うわけでございますが、というわけでね、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。